宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。毎月最後の週は佐藤栄一宇都宮市長にスタジオにお越しいただいています。佐藤市長、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて市長、はい、今年も11月20日に宇都宮イルミネーションの点灯式が行われましたね、はい、これから1月15日まで綺麗に街中が彩られるということなんですが、はい、まあこのイルミネーションがあるとやっぱり冬の装いという感じで、本格的に冬が、そうですね、来たなという感じしますね、はい、あの今回は若者の街づくりへの参加というテーマでまずお話をしていただけるということで、はい、よろしくお願いいたします。
はい、まあ、街づくりは市だけが行っているものではありません、
はい、
ましてあのこれからの時代はやはり市行政がトップダウンで街を作るんじゃなくて、やはり市民の皆さんが考えとか思い、まあ、そういったものを活かしながら行政を利用して街を作っていく、まあ、こういうことが必要だと思います、
はい、
例えば先ほど話題に出た宇都宮イルミネーションですけども、まあ、ここには若い力が関わってるんですね、
うん、あのイルミネーションに行くのは、はい、やっぱり若い人たちが多いのかなっていうイメージありますしね。
そうですね、まあ、12月12日から25日に中央小学校の北側の鎌川沿いふれあい広場で開催される鎌川インブルームというイルミネーションイベントがあるんですが、
はい、
ここには大学生を中心とした有志がイルミネーションの企画、作成、組み立てに参加してまして、彼らが完成させた飾りを飾るんですね。
あのイルミネーションを見に行くと、まあ、綺麗だなとか、
はい、
今年はこんな形の飾りなんだなということにこう目を奪われてしまって、
そうですね、
それを支えている人たちのことというのはなかなか考えないかもしれないですね。
ただ見るだけになっちゃいますよね、まあ、このような宇都宮の街を季節に合った美しいものにする、人々の目を楽しませるということも立派な街づくりだと思うんですね、
はい、
まあ、の菊づくり、菊見るときは影の人って言いますけども、やっぱりそういう大学生もあるいは街づくりに参加した人も、うん、苦労話とかあるいは工夫したこととかですね、そういうのをどんどんあのいろんな方に話をされると街づくりに興味も持ってもらえると思うし、街づくりに参加しようっていう方も増えてくると思うんですね、はい、まあ、特に大学生のような若い人たちの力が加わっているということ、まあ、これがとても素晴らしいなと思います。
そうですね、
はい、
そうしてみるとイルミネーションも今年ちょっと一味違う雰囲気で楽しんでいただけるかもしれないですよね、はい、さて宇都宮の冬の街を彩るイルミネーションなんですが、宇都宮イルミネーション2014 1月15日までオリオンスクエア、シンボルロードなどの中心市街地でお楽しみいただけます。そして鎌川インブルームは12月12日から25日まで中央小学校北側鎌川沿いのふれあい広場で開催となります。ぜひ大切な人と一緒に歩いてみてはいかがでしょうか、はい、
実はもう一つご紹介したい若い力の取り組みがあります。
あ、何でしょうか。
はい、宇都宮市では中学生から大学生の若い皆さんが街づくりを考えて市に提案する機会があるんですね。
中学生から街づくりを考える、はい、素晴らしい取り組みですね、
はい、
どんな取り組みなんでしょうか。
一つは宇都宮ジュニア未来議会といいますが、はい、これは市内の中学生高校生がジュニア議会議員となって市政や議会の仕組みを学んで自由な発想や視点で自らの考えを提案することを通して街づくりへの関心を高めてもらうために開催しています。そしてもう一つですけども、
はい、
大学生による街づくり提案といいますが、これは市内の大学生による提案になります。大学生のような青少年が街づくりについて意見を発表する機会として実施してまして、学生ならではの視点やアイデアを宇都宮の街づくりに生かしていくことを目的としています。年によっては放送大学に通う大人の大学生からも提案をいただくんですね。
はい、自分たちの考えをまとめて発表するというだけでも、まあ、相当な時間とパワーが必要ですよね。
大変だと思いますよね、まあ、半年以上かけて調査して発表につなげるわけですから、相当な時間パワーの他に周りの支えも必要ですよね、はい、もちろんご提案いただいたアイデアの中からこれはいいなと思う提案は市で実現に向けて検討します。
は、素晴らしいですね、はい、でも実際にそのような提案がね 実現されると皆さんの気持ちというのはより高まると思うんですけど、
そうですね、はい、
これまで実現されたものというのはどんなものが
あるんですよ。ただ提案させるだけじゃなくていいものが実施する、はい、あの今市役所の16階のレストランでは、今年度の宇都宮ジュニア未来議会からの提案をもとに1日30食限定で学校給食のメニューを提供してます。
学校給食懐かしいですよね。
懐かしいですよね。まあ、あの学校給食、そもそもは明治22年に始まったらしいんですが、
はい、
貧しくてお弁当を持ってこられない子ども、うん、そういう子がたくさんいたので、一部で始まったようですが、はい、宇都宮市では、昭和22年から一部の小学校で始まったそうです。で昭和31年、私はその後ですからちょうど、給食の時代ですけども、小学校で一部、また中学校でも昭和39年から、一部順次学校給食が完全給食が実施されました。
はい、
で昭和56年からはもう市内全小中学校で、完全給食が実施されたんですが、今の給食は本当美味しいです。で、なんといっても宇都宮の特徴は、学校の各小学校中学校それぞれに1人栄養士さんを配置してるんですね。だから美味しいだけじゃなくて、カロリーや栄養の面でも完全に学校給食といえども、
はい、
素晴らしい食事を提供してもらっている、それが宇都宮の特徴だと思いますし、食物アレルギー対応、そういったマニュアルも作って、学校給食を用意してます、
はい、
今一番の人気は揚げパンですね。
揚げパン懐かしい、はい、食べたいです、
ね、我々の時代も揚げパンが出ると学校休む子がいなかったんですよね、
うん、
それだけの人気ぶりですが、はい、今でもやはり一番人気です、
はい、
あとは当時なかった今はハンバーグ、ハンバーグとかね、あとはカレーなんかも、キーマカレーとか、
いろんなものなんです。
そうです。
じゃあ本当にこう手の込んで、サーモンも栄養面でもバッチリというような、
そうですね、
学校給食、
はい、
これはちょっとぜひ私も味わってみたいですね。
ぜひ宇都宮の学校給食を一度食べていただければと思います、
はい、
市役所16階に行ってください。
わ、はい、かりました、はい、1日30食
限定
ということですね、
はい、
さあその他にも大学生による抹茶作りの提案、
はいはい、宇都宮市内外のスポーツ情報を登録検索できるスポーツ情報サイト U スポーツができました、
はい、
またマスコットキャラクターのミヤリありますよね、
うん、
このミヤリの活用の提案をいただきまして、0歳から18歳の子ども向けの図書館利用カードにミヤリーをデザインしたカードを作りました。
はい、ミヤリー今子どもたちにも本当に定着しまして、
ね、
かわいいですよね。
かわいいし美人ですからね、ミヤリーは。
ですよね。それがデザインされた。
そうなんです。
カード
もっと図書館を利用 しやすくしましょうよ、
はい、
興味持ってもらいましょうよ、それだったらせっかくのミヤリ
ー
を使ったらいいんじゃないですかっていう提案をいただいたんですね。いや素晴らしいなと思いましたよ。
そうですね、はい、長い時間をかけて考えて緊張しながら発表したそのアイデアが実際に実現するということは、提案した人たちにとってはとっても嬉しいことでしょうし、はい、こういうことを、ね、きっかけに街づくりを考えるようになる、貴重な体験になるのは、はい、とっても素晴らしいことですよね。
本当ですね、
はい、
これからの宇都宮を、そして日本を支えていく若い人たちがこうしたことを機会にして一回りも二回りも大きくなって、人間力あふれる人になっていただければと思います。
わかりました、今回もたくさんの情報ありがとうございました、はい、住めば愉快だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーション、毎月最後の週、佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいております。今回もありがとうございました。
ありがとうございました。